暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は健康福祉部福祉課から阿光さんにおいでいただいています。阿光さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お勤め福祉課というのは、八幡下にあるあのレンガのビル。
そうです、そうです。あの赤いというか、
建
物の中にあります。
この番組だと保健師さんの方とかよく来ていただくんですけど、
はい、まあ、
保健師さんなんかはずっとあの移動がなくて、
はい、
あそこにいらっしゃるんですが、はいはい、福祉課の皆さんというのはちょいと移動があったり。
そうですね、移動があります。
あ、そうですか。ちなみに阿光さんはこの福祉課でお勤めになってからどれぐらいなんですか。
福祉課は今年で2年目になります。
2年目ですか。
はい、
じゃあだいぶこう慣れてきて。
はい。
あのでもここ数年ってコロナっていう大きな波があって、はい、で去年ぐらいから少しこうコロナ以前に戻そうみたいなところで動いてるじゃないですか、
はいはいはい、
その辺のことってお仕事的に関係ってあったりするんですか。
まあ、介護の話になってくると、結局遠方にいらっしゃるご家族の方が、ご両親のところに帰ってきたとか、地元にまず戻ってきたら、ちょっとこう前よりちょっとこうできるのができなくなってきていたとか、そういうのが、まあ、あったりもして、介護保険申請したいですっていうような方もいらっしゃったイメージですね。
あ、なるほど、はい、コロナの間、まあ、東京とか大都市に住んでらっしゃる方が田舎のご両親に会いに行くのをちょっとはばかられるのでみたいな、時間が空いて久しぶりに会ったらみたいなことですか。
はい。
あー、でもそれ切実ですね。結構ね、
はい、
そうかそうか、そういうこともあるんですね、
はい、
ね、まさしく今介護のお話していただきましたが、
はい、
今日は、
はい、今日はあの介護保険についてちょっとご説明したいなと思っております。
はい、介護保険ですね、はい、僕も毎月支払ってるはずですが、
はい、
ちょっと具体的な、意外とね、払ってはいるんですけど、
はい、
これがじゃあ自分にとってどういうものなのか、今後どういうことになっていくのかがよく分かってなかったりもしますので、
はい、
改めて教えていただきたいと思います、
はい、まず介護保険制度についてなんですけれども、まあ、実際介護保険って聞いたことあるけども、実際どういうものなのかなとか、どうやって利用するのかなっていうのもなかなか分からない方もいらっしゃると思いますので、今日はちょっとそこを説明できればなと思っております。介護保険制度というのは、介護が必要になっても高齢者の方が地域で安心して暮らせるようにするための制度になっております。40歳以上の方が加入者として保険料を出し合って、介護を必要とする方が介護サービスを利用できる仕組みになっています。
40歳から保険料を、我々からしたら支払うという形なんですね、
はい、
これって、我々給料をもらって生活していると給料から差し引かれるような形なんですけど、
はいはいはい、
皆さんも大体そんなような感じなんですか。
そうですね、40歳から64歳の方は入っている医療保険によって保険料の納め方とか金額の決まり方が、はい、決まって違います、
はい、あ、一律ではないってことですか。
そうですね、まあ、はいはいはい、
はい、
で、65歳以上の方っていうのは、市町村で決められている、市町村というか、二戸の場合は二戸広域 二戸地区広域行政事務組合というところが主体となっていて、
はい、
もう二戸市、一戸町、軽前町、九戸みんな一緒に運営をしているという形になるので、
はい、
その全体 の、 その状況、高齢者の方とか人数とかの状況をもとに決まっている基準額があるので、それに応じて、その方の所得に応じた金額になっております。
はい、わかりました、
はい、
で、これちょっとどう聞いたらいいかわかんないんですけど、
はい、
40歳以上から支払うじゃないですか、
はいはいはい、
で、介護保険って要は自分が介護を受けることになった時のための積立金みたいな感じではないんですか。
積立金というようなイメージではなく、こうまずみんなでとりあえず保険料出し合って、支えて高齢者の方を支えていきましょうというようなニュアンスの方が近いかなと思います、
は
い、
なるほどなるほど、分かりました、
はい、
いやっていうのもその、はい、まあ、人によっていろいろと違いがあると思うんですけど、
はい、
例えば40歳で普通に考えたらまだまだ現役で働いてらっしゃる方が多いと思うんですけど、でも40歳でも介護が必要な方っているじゃないですか、
はいはい、
そういう方も、年齢は何歳から使えたりとかってあるんですかね。
はい、まず基本的には、65歳以上の方が、特にその病気とか怪我とか介護が必要になった原因を問わずに介護のサービスっていうのは利用できる、介護保険は利用できるんですけれども、
はい、
その40歳から64歳っていう方は、決められた病気、対象の病気があるので、
うんうん、
それによって介護が必要になった方が利用できることになっております。
あ、なるほどなるほど。その特定の病気というのは例えばどういう病気なんですか。
はい、何種類かあるんですけれども、例えば末期のがんだとか、
はい、
脳血管疾患、いわゆるアタルとか、そういったのがありますね。
なるほど、
はい、
そういった方もじゃあ、何らかの申請をして、
はい、
なんか認定を受けたりとかそういうことがあれば使うことができると。
そうですね、
いうことですか。
はい、
はいはい、で、ごめんなさい、ちょっと話が戻るんですけど、
はい、
その65歳以上の方が基本的には受けられるということなんですけど、
はい、
それも、65歳でもバリバリ健康な方もいらっしゃれば、
はい、
ちょっと病気だったりお怪我してたりという方もいると思うんですけど、その辺も一律ではなくてまずは申請してみたいな感じなんですか。
65歳になると介護保険証、黄色いやつがあるんですけど、
はい、
それが自動的に送られてくるので、
うん、
まずそれを使いたいですっていうふうにまず窓口に申請が必要になるので、そのサービス使うとなると、
65歳になるともう自動的に送られてくるってことですか、これ。
そうですね、特にこうサービス使う必要がないとか特に利用するつもりもないっていう方に関しては、特に申請をしなければそのまま、保険料は納めていただきながら、必要になった時に、
その辺についてはじゃあ個人差いろいろな、ね、環境状況があると思うので、
はい、
ですけれども、じゃあいざその、介護保険のサービスを使いたいと思った時はどういう手続きをすればいいんでしょうか。
まず今ありました通り、介護の保険証が届いたからといってこう医療の健康保険証のイメージでこう提示するだけで使えるっていうわけではなくて。
あ、そうなんですか。
はい、その介護につい介護の保険証についてはもうサービスを使いたいですっていうふうに相談とか申し込みをする必要があるので、
はいはい、
まずは申請をしていただく、使いたいですっていうふうに申請をしていただく必要があります。
はい、
はい、で、ざっくりとサービス利用までの流れを最後までお話しします と、申請をした後に、お医者さん、かかっている病院の先生からの診断書を入手して、
はい、
あとは、認定調査員がご本人様のところに伺ってご本人様の体の状況とかを 調査する認定調査というものがあります、
はい、
その後にそれらを元にして、審査会というものが行われて要介護度というものが決まります。
はい、よく聞きますね、はい、要介護認定数字いくつとかね、
はいはいはい、
あ、それの審査があるということですね。
はい、
はい
はい、で、まあ、その要介護度っていうものなんですけれども、まあ、そのご本人の方がどの程度介護が必要かっていうものを示すものになってまして、
うん、
全部で7段階に分かれています。
はい、
はい、要支援1、2、要介護1、2、3、4、5の7段階で、要介護5が一番、はい、介護が必要な方というか、
うん、
になっています。
なるほど、
はい、
なんとなくその保険証って聞くと病院に行って、何かしてもらってお会計の時に、まあ、まあ前に出しておいて、はいはいはい、それを出すことで割引が、ね、受けられるっていうイメージがあるんですけど、それではなくて、まずは申請して介護の認定をしてもらわなきゃいけないってことなんですね。
はい、
わかりました、
はい、
申請についてはどこですればいいんですか。
あ、はい、申請の窓口がその福祉センターの1階の福祉課が、はい、窓口になっております。
はい、
はい、で、実際こういうことが困ってるとか、こういうサービスを利用したいとかっていうようなことを聞きながら申請書を一緒に作っていくような形になります。遠方にちょっとご家族の方とかが遠方にいらっしゃって、福祉センターの窓口に直接来られないっていう場合は、郵送での申請書の郵送で申請書を提出していただいても大丈夫です。
はい、まあ、これはじゃあご自身でやらなくても大丈夫ということですか。
そうですね、ご家族の方の申請でも大丈夫です。
わかりました、まあ、確かにね、はい、介護が必要ということですから、
はい、
書類の作成とか難しいという方もいらっしゃると思いますからね、
はい、
はい、わかりました。じゃあまずは福祉センターに行って、
はい、
書類の作成も相談に乗ってくれるということですね。
あ、はい、そうですね、はい、
はい、わかりました、
はい、
でその、申請書ができたらば、はい、次はお医者さんなりに見ていただくということですか。はい、
そうですね、お医者さんの診断書をもらう必要があるんですけれども、
はい、
まあ、こちらは申請書の方に今かかっている病院の先生、主治医の先生のを書く欄があるので、そちらを見て市の方から直接病院の方にお願いをするものになっております。はい、
あ、なるほど、わかりました、はい、じゃあそこのお医者さんとのやり取りに関しては心配する必要はないですね。
で、
その後に、先ほどのお話だと、市の職員の方が訪問調査するというお話がありましたが、はいはいはい、それはどんなことが行われるんですか。
はい、認定調査っていうものは、ご本人の方が、まあ、どのような状態かっていうのを確認しに、調査員がご自宅とか施設とか、まあ、ご本人様のところに伺うものなんですけれども、体の動きとか、あとは普段の様子ですね、を聞き取りを、普段の様子の聞き取りをします。
はい、
はい、あとは、まあ、普段一緒に暮らしている方だったり、まあ、介護をされている方の話、お話も聞いて行いますので、
うん、
はい、ご本人の方も無理に頑張ったりとか、こう隠したりとかしないでありのままを、
はい、
調査員の方に伝えていただければなと思います。
やっぱりね、こう、まあ、個人差はあるんでしょうけれども、
はいはいはい、
ご自身の体のことだったり、
はい、
認知機能のことみたいなことを聞かれると、
そうですね、
ちょっとね、恥ずかしがったりとかいう方もいらっしゃるでしょうけど、その辺はまあ隠してもまあ仕方ないというかですからね、
はいはい、
具体的にどんなことを聞かれたりするんですか。
あ、はい、お名前を教えてくださいとか、
うん、
生年月日を教えてくださいとかっていうのを聞いたりするのとか、あとは実際にちょっと、まあ、例えばちょっと手挙げれますかとか、
はい、
足挙げれますかとかっていう簡単な動いてもらうことも、
うん、
ありますし、あとはそのご家族の方とか、まあ、普段見てる方からその普段そういう認知症の症状的なところ、
はい、
ありますかとか、そういうのをちょっと1時間程度こう使って、はい、聞いていく形になりますね。
なるほど、まあ、でもこれね、保険を使うための必要なことですからね、
はい、
ね、包み隠さずお話ししていただければと思いますが、
はい、
そんな過程を経て次が、要介護認定、はい、なんか審査会が開かれるということでしたが、
はいはい、
これはどういうメンバーの方がどういう会議をするんですか？
そうですね、まあ、お医者さんだったりとか、まあ、専門家の方を含めて、先ほどの主治医の方からの診断書だったり、あと認定調査の結果をもとに、その方にどれぐらい介護の時間がかかるか、介護の手間がかかるかとか、そういったのを判断して介護度が決まります。
なるほど、
はい、
分かりました。これって、はい、人によっては介護認定度が低い方が嬉しいという方もいれば、
はいはい、
でも結果的にその認定の度数が軽ければ使えるサービスも少なくなるってことですもんね、はい、
まあ、そうですね。
その辺についてその異議申し立てみたいなのってあったりするんですか？
あ、その結果にちょっと、
うん、そうそうそう、
これだとっていうのであれば、その申し立てすることもできますし、まあ、一回こう認定が出て、うん、例えばその後ちょっとなんていうんですか、状態がやっぱり合わなかったとか、まあ、急変してしまってとか変わってしまったっていう場合には、
はい、
区分変更って言って再度またこう申請をして認定を出してもらうっていうのもあります。
あ、そういうことなんですね。
はい、
はい、分かりました。まあ、そんな介護保険ですけども、
はい、
実際に今二戸市ではどれぐらいの方が利用されているというか、
はいはいはい、
どういう状況なんでしょうかね。
はい、二戸市に今高齢者の方65歳以上の方が、
はい、
約9700人ぐらいいます、はい、人口の 40% ぐらいが
なかなかの数ですね、
はい、65歳以上の方になってまして、はい、まあ、こちらも令和5年度の同じ時期にだと 39.1%、39% だったので、
はい、
去年より増えているっていう形になるんですけれども。
なるほど、まあ、人口は少しずつ減りつつ、
はい、
でも高齢者の方はずっといらっしゃいますからね。
そうですね、
どうしても比率が増えますよね。
、はいはい、
うん、
で、まあ、その中で要介護認定を受けている方っていうのが、だいたい1800人程度います。
はい、はい、およそ1万人のうちの、うん、2000人弱。
そうですね、
ですか、
はい、はい、まあ、その中で要介護認定を受けている1882人いらっしゃるんですけれども、
はい、
うん、そのうち65歳以上の方が1842人ということなので、まあ、認定を受けているほとんどの方が65歳以上の方になっております。
うん、なるほどなるほど。まあ、多いといえば多いですけど、ただでもまあ65歳以上の方およそ1万人いる中の8割の方はね、その要介護認定受けてないって思えば、
そうですね、
日本ね、まあ、どんどん高齢化社会ですけど、まだまだ現役でバリバリ働いてらっしゃる方もたくさんいるってことですかね。
はい、
でもね、こうやって本当みんなで支えていかなければいけないんですもんね。
そうですね、
はい、
はい、
で、その、うん、要介護認定を受けて使えるそのサービスですけれども、
はいはい、
ちょっと改めてどんなことがあるのか教えていただけますか？
はい、まあ、サービスは大きくこう2つに分けられるんですけれども、
はい、
自宅で生活することを希望されている方は在宅サービスっていうもので、2つ目がその施設に入りたいっていう方はもう施設サービスっていう、大きく2つになるんですけれども、
ご自宅にいて受けるものと、はい、施設に入って受けるものと、
はい
はい
はい、で、まあ、在宅サービスの方は、まあ、自宅から施設に行って食事とかお風呂とか生活の支援を受けるデイサービスとか、
はい、
あとは 短期間だけ施設に入るショートステイなどがありまし、あって、まあ、自宅がで過ごす方のサービスになっていまして、まあ、それの他にも住宅改修って言って自宅で暮らす上で例えばちょっと歩行がつかまるところがないと難しいので手すりつけたいですとか、
はい、
あとはちょっとここの段差が歩行するのに足がなかなかちょっと上がらなかったりつまずいたりして危険ですっていうのに対して改修費を、うん、
補助みたいなこと、
はい、があったりとか、あとまあ、そういうのもあったりとか、車椅子を借りたいとかベッド借りたいとか、
はい、
そういった福祉用具をまあ借りたりとか、うん、と買いたいっていう場合の、うん、まあ、補助といいますかがあります。
じゃあその、施設を使うとかだけではなくて、
はい、
そういういろいろなことにも使えるということですね。
そうですね、はい、
その辺も福祉課の方で教えてくださるということなんですか。
はい、まあ、サービスなんですけれども、まあ、先ほどもあったように介護度によって使えるサービスの量が決まっていて、まあ、あれもこれも使いたいっていうふうにはまずできないので、
はい、
施設とか、まあ、介護の施設の事業所さんにいるケアマネージャーさんっていう方にどのようなサービスをどれくらい利用するかっていうのを決めた計画書、ケアプランっていうんですけれども、
はい、
ケアプランを作ってもらってサービスを受けるっていう形になります。
はい、あ、なるほど、はい、そのよくケアマネさんってね、はいはい、名前聞きますけども、はい、まあ、その方に相談しながらどういったものを使うといいよとか、うん、ここに使えるよみたいなことが相談して決められるということですか。
そうですね、はい、
わかりました。あとは気になるのが、はい、まあ、お金、費用の話なんですけど、さすがに介護保険全額ってわけではないんですもんね。
そうですね、全額っていうわけではなくてですね、まあ、実際にサービスにかかった費用の、1から3割分が自己負担になります。
はい、
まあ、その1から3割っていうところはご本人様の所得の状況に応じて決まってくるものになります。
あ、なるほど、所得、はい、まあ、実際に働いていて給料いっぱいもらえるよって方とそうじゃないって方はまたもちろん違いますもんね。
そうですね、う
ん、
はい、
わかりました。まあ、介護保険、まあ、ラジオを聞きの皆さんでも実際に使われているという方もいらっしゃるでしょうし、まだまだ自分は先だと思っている方もいるかもしれませんが、ね、いざという時のためにちゃんと把握しておいた方がいいですね。
そうですね、はい、
はい、僕もあと10年もしないでその黄色いやつが届くはずですから。
そうなんですか。
そうなんです、はい。はい、わかりました。ということで、じゃあ阿光さん、最後にラジオ機の皆さんにお伝えしたいことあればお願いします。
はい、はい、日常生活においてできないことが増えてきたですとか、まあ、認知症の症状が見られてきたっていう場合、いや、あとは、まあ、家族の方の介護の負担が大きいという場合など、まあ、様々介護に関する相談は福祉センターの中の福祉課であったりとか、あと地域包括支援センターという高齢者の相談窓口もありますので、まずは福祉センターの方に一度ご相談いただければと思いますので、はい、
はい、わかりました。
はい、
何か困ったことがあれば、
はい、困
ったことがあれば、阿光さんの方
でね、
はい、大丈夫ですね、
受けたまわります。
はい、わ、はい、かりました。
はい、
はい、ということで、今日は福祉課の阿光さんに介護保険についてお話を伺いました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回暮らしのラジオでは介護保険についてのお話をお聞きいただきました。介護を必要とされる方を社会全体で支える仕組みとしての介護保険。その一方で、現在日本で介護に使われているお金は1年間でおよそ13兆円だそうで、さらにその金額は毎年増えています。ますます少子高齢化が進む中、介護保険はもちろん必要な制度なんですが、できることならば介護が必要にならない、 介護保険を必要としない世の中が理想的です。年齢を重ねても健康で居続けるということは、自分の力で歩いたり食事ができたりという当たり前の生活を続けることができるということです。そしてそれは介護費用の削減につながり、すなわち若い人たちが負担する介護保険料が少なくなるということです。私たち大人が健康でいることが、子どもたちの世代のため、未来の社会のためにつながるということなんですね。今回の暮らしのラジオ、改めて健康の大切さを考え直す機会になりました。お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも合わせてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。